2019年8月9日タックポッドキャスト2第55回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。先週は AUGM 大阪を開催いたしましたアップルユーザーグループミーティングというもので大道が実行委員会の代表させていただきまして、今回も参加者ですね、スタッフ、ベンダー、一般の方合わせ100名を超える参加者で盛大に行わせていただきました。まずは盛会の御礼を申し上げます。皆さんありがとうございました。この話はですね、またエンディングで姫とやりますので、今日のオープニングではセブンペイが9月30日にサービス廃止、サービス継続は困難と判断というニュースを取り上げたいと思います。8月の1日にセブン&アイホールディングスは自社がやっていますコード決済サービスセブンペイを9月30日の24時に廃止するということを発表しました。セブンペイは7月の1日に開始されましたコード決済のサービスですが、もうサービスの開始直後からアカウントの乗っ取りというかですね、不正アカウントの被害が発生して、いろいろ調査をやったんですけれども、攻撃者が、この発表ですよ、セブンペイの会社、何でしたっけ、セブン&アイホールディングスが言ってるのにはですね、攻撃者が何らかの方法で不正に入手した ID とパスワードのリストを用いて不正アクセスを行うリスト型アカウントハッキングをされているからやめると言ってるんですね。まあそうじゃないんじゃないかという話もいろいろあるんですけれども、もうサービスは789でやめちゃいますと、廃止しちゃいますよというふうに発表されました。今回の不正アクセスの被害は7月末の時点で808人で、被害金額は3861万円ちょっとだそうです。いや怖いなという話ですね。でこの不正チャージの被害に遭った人にはカード支払いまでに不正なチャージ分の引き落としが行わないように対応してくれるということで、セブンペイの方がですねやってます。でこの廃止後のですねチャージの残高については順次払い戻すということなんですね。特徴的な記者発表ですね、8月の1日になんかお葬式みたいな格好で4人の人が並んでやってました。セブン&アイホールディングスの副社長さんに、そのプロジェクトリーダーにセブンペイの代表、セブンペイの取締役とセブンアイネットメディアの社長が登壇して4人ですねお話しされました。この手口について何度も言いますが、これ記者会見の資料を今見てるんですが、リスト型アカウントハッキングということですが、やっぱり記者はそれを疑問に思ってるわけですよね。会社側が言うには被害に遭った届け出の人からですね、ログイン用のパスワードがチャージ用のパスワードと一緒だったからということなんですが、そのログイン用のパスワードとチャージ用のパスワードが一緒に設定できること自体がもう話にならないセキュリティなんで、もうどういうことなんかなという話ですよね。私これ何が原因なのかとかね、いろいろ見たんですけども、よくわからんのですけれども、他のところでこんな大きな下手を打ってるというのがありませんので、なんでこうなってしまったのか、いろんな情報がありすぎてですね、もうよくわかりません。ちょっとでも恐れているのはセブンイレブンのセブンペイですよね。セブン&アイホールディングス、セブンイレブンとかでしょ。それでこんな大きなところがやったもんでコード決済を下手打ったら、セブンイレブンやからやろうかと思ってた人の一部の方が、こんなコード決済って危ないんじゃないかというふうに思ってしまうんじゃないかと思ってですね、ペイペイの最初の頃もそうでしたけど、ペイペイはなんかすごくリカバリーが早かったというか、まあっという間にそこをうまく取り出した感がありましたが、このセブンペイはそのうまくですね、そのエラーといいますか悪いところの切り離しが成功しなかったみたいで、こんな大炎上した上にサービスまで廃止になってしまったのかなというふうに思ってますね。まあ、パスワードリスト型攻撃だけかというところに私もずっとこだわってるんですけれども、パスワードリスト型攻撃ということは他のパスワードを使ってるパスワードがどっかで流出して、それと同じもんだろうということで ID との組み合わせでやられたということですから、まあそうなんだと言うんだ、そうなんでしょうね。結局皆さんはこういうサービスは利用してるんですかね。大道は実は毎朝 JR 西日本の駅の中にあるセブンイレブンを利用してるので、 ペイペイでずっとクイックペイで払ってたんですけど、ペイペイが使えるようになったんでペイペイで払ってます。そんなら還元もあるし便利ですもんね。今もセブンイレブンのねレジには7個は使えるんですよね。この7個との連携でなんか今度はやってもらいたいなと思いますよね。もうセブンイレブンのこの会社セブンペイの判断としては7個とは別にコード決済が伸びてくるという見方があったので並行して開発していうことです。ですから今後ね7個についてこの7個の電子7個みたいな感じですか、発展系でそっちであればなんか結構便利な感じがするんですけどね。セブンイレブンといいますかセブン&アイホールディングスとして何か戦略があったということなんでしょうね。7個のポイント還元率をまあ減らしてねこのセブンペイに行ってもらおうと思ったんでしょうけれども、その7個の還元率もどうするのかっていう話も決まってませんし、私が今毎朝セブンイレブンでねレジを並んでて見てる限りは現金と他の決済ですか、現金以外のですねキャッシュレス決済って半々ぐらいかなと思うんですけど、セブンイレブンの場合はほとんどの人が7個のイメージなんですよね。多分毎朝この来てるメンバー一緒で毎朝使う時間も一緒なんでしょう。そしてそういう毎朝毎日セブンイレブンを使う人は7個にするとポイント還元もあるんで今まで7個を使ってたんでしょうね。で、まあ、7月のあのセブンペイが出てそれに移ろうとして、私なんかもセブンペイが出たんやったら、ああまあセブンペイ出たしやってみようかと思って、結局カードの登録とかできなくって私は諦めてしまったんで被害もなかったんですが、まあ、被害が出とったら大変でしたもんね。でそれでセブンペイに乗り換えようと思った矢先にみんなダメになってしまって、結局みんな7個使ってるということですかね。はい、まあ、どうなんでしょう、私ちょっと7個もともと使ってないんで分かってないんですけれども、ちょっとねなんたらペイなんたらペイが乱立しすぎですから、これのまあねこういう風に下手打ったら廃止になるんだっていう前例というかね、なんていうんですかね、悪い例を作ってしまったような気はせんでもないんです。ただセブンイレブンね大きな会社なので、逆に言うともうそれを潔くやめて、じゃあ違うプラットフォームっていうんですか、一から作り直して皆さんに安心して利用してもらうものを作ろうということを考えてるのかなという気もしますから、それはそれでまあありがたいことかなと思います。わずか3ヶ月ですね、実質的には最初の数日でもうチャージとかできないようになってしまってますんで、そしてサービス自体も3ヶ月で終わってしまう運命になってしまったセブンペイです。コード決済のね黎明期といいますか、最初の頃にああそういえばこんな失敗したサービスがあったなと思い出してね、笑い話になることもそう遠くないのかなと思います。タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2019年7月31日6時10分にリツイートした記事です。無料 Wi-Fi が利用可能な東海道新幹線列車番号が分かるツイッターアカウントトラベルウォッチからの記事です。東京大阪間、まあ、それ以外もあるんですけれども、新幹線で東海道新幹線車内無料 Wi-Fi、 新幹線フリー Wi-Fi というアカウントがありまして、このアカウントがこの7月の25日から始まりました新幹線車内の無料 Wi-Fi サービス新幹線フリー Wi-Fi の使える車両をツイートしてくれているということなんですね。2020年の3月までには全ての列車でWi-Fi サービス、無料 Wi-Fi サービスが利用できるようになる予定なんですが、それまでは全部じゃないということで、このツイッターアカウントですね、アカウント名はアットマークの新幹線アンダーバー Wi-Fi、 アットマークの SHINKANSEN アンダーバー WIFI、 フォネティックスで言いますとアットマークのシエラホテルインディアノベンバーキロアルファノベンバーシエラエコーをノベンバーアンダーバーウイスキーインディアフォックスロットインディアというアカウントですね。このアカウントを フォローしてください。ぜひ。するとですね、前日のだいたい夕方ぐらいですね、14時から15時ぐらいに翌日の運行ダイヤの中で無料 Wi-Fi サービスが利用できる列車番号をつぶやいてくれます。いいでしょ。今のところこれ7月31日のつぶやいた結果を見てるんですけれども、7割から8割の車両は使えるみたいですね、上りも下りも。で、逆に言うと残り2割は使えないので、それに乗るとなんかちょっと残念な感じになりますね。私がこの前山形に行きましたけれども、新大阪から東京まで新幹線乗りました。行きの新幹線、上りの新幹線では無料 Wi-Fi が使えない新幹線でしたが、下りでは無料 Wi-Fi が使える新幹線だったので使った覚えがありますので、そんな感じなんでしょうね。西日本のこれ同じような話として、東海道山陽九州新幹線車内の無料 Wi-Fi サービスということで、 JR 3社共通の新幹線フリー Wi-Fi ということだそうです。 SSID も一緒だそうです。ですのでこれね、ちょっと調べていくと、 JR 西日本とこれのネットワークを作ってくれたのが Y&Wireless ってことで、 Y2 ってとこですね、いわゆる Y2、 以後もこの記事では Y2 と言いますが、 Y2 との共同でやったものですので、それで面白そうなニュースと言いますかが拾えたんでね、ちょっとそこも読んでいきたいと思いますね。記事にもあるんですが、鉄道や飛行機やバスとか船など交通機関で移動するときに、皆さんはスマホやとかですね、タブレットとか出していじると思います。私もそうです。タブレットなんかは今は SIM が入るやつありますけど、やっぱ入らないやつもあるんですよね。じゃあその時テザリングを設定したり Wi-Fi ルーターで出したりするの面倒くさいので、そこに電車の中とか特にですね、 Wi-Fi あったらめっちゃ便利ですよね。 Wi-Fi ルーターとかもしかして持ってるかもしれない。ダイドも一応持ってるんですけれども、あれをね、もう電源入れて設定するのがめんどくさくって、もうほとんど MacBook Pro を使わずに iPad Pro を使うようになってしまってますが、そういう時に MacBook Pro でも使えるのがこの Wi-Fi だと思うんですよね。先週のニュースで JAL が新しいアプリを作って、そのアプリは無料 Wi-Fi につなぎやすいと言ってましたけれども、そんな感じになってると思います。それでまあイライラする皆さんにですね、この度 JR がいよいよですね、東海道、山陽、九州、これつながってますからね、東京発、鹿児島中央、ないですね、東京発博多までですけど、新大阪発なら鹿児島中央行きありますので、その中で Wi-Fi が使えるということですね。古い新幹線 Wi-Fi っていうのは、新大阪から東京まで、まあ皆さんの感覚で東京から新大阪って言った方がいいかもしれないですね、そこで列車無線に使っていたローウェイ同軸ケーブル方式、つまり同軸ケーブルっていう電波を効率よくケーブルの中に入れるケーブルがあるんですね。同軸ケーブルって言って無線機とアンテナの間つなぐようなやつ、それが電波がちょっとずつ漏れるローウェイするやり方でやると、例えば列車無線もトンネルの中で使いたいときね、使えないですが、トンネルの中にそのローウェイ同軸ケーブル、漏れる電波が漏れる同軸ケーブルを引いておいて、漏れるようにしておけば、あたかも近くにアンテナがあるように通信できると。その帯域を使ってですね、その、まあ、帯域というのもおかしいんですけども、電波を通すところを使って、電波をワイヤーの中に通す、導線の中に通す技術を使って、以前は JR 東海の区間でやってたんですね。ですから西日本の車両も東海のところ走りますから、同じような機材を積んでやってたっていうのもやってたんですよね。まあ、これは西日本管内にはなかったので、西日本管内はまた違うやり方でやっていたそうなんです。なので、まあ、山陽新幹線では使えない使えないと言われとったんですけれどもね、それを、まあ、統合するといいますか、ローミングするという形でこの新幹線フリー Wi-Fi というのが始まったようなんですね。 JR 東海と九州と西日本で同じ SSID の Wi-Fi サービスをやりましょうということで Y2 に頼んでやったというのが経緯だそうです。面白いのは、ネットワーク自体は西日本の管内では au の LTE のネットワークを使ってて、東海と JR 九州は NTT グループの回線、ドコモとかを使ってるらしいんですね。ですが車両を持っているところによってはやり方がこう変わってくるわけですから、例えば西日本の車両が走っていくと、どこの区間でも au の LTE ネットワークを利用すると。で JR 東海は NTT グループですから、JR 東海の車両がもしも走れば、東京から鹿児島中央まで東海の機材は行ってないみたいなんですけど、までみんな今度ドコモを使うということで、ローミングみたいな形でやってるそうです。ですから区間によってつなぐ ISP、LTE ネットワークを切り替えるのではなくて、その車両、その機材がどこのネットワークを使うかということでやっているようです。 でですね、皆さんこれ覚えててください。私も初めて知りましたが、この Wi-Fi ルーターユニットは電光式ニュース表示器ってありますよね、前と後ろにあるやつ、そこについているそうです。ですから前か後ろかどっちかわからんけど、そこに近い方がネットワーク早いかもしれませんね。で、片っぽしかついてないです。上りの方か下りの方かわからないんですが、1車両に1個しかついてないそうです。この電光掲示板標識自体は扉がある車両の前と後ろ両方ついてますけれども、ね、前って言うとあかんのか、上りと下りって言った方がいいかもしれないですね。そちらについてますが、1車両につき1台しかついてませんので、皆さんどっちについてるか見極めて近い方に座ってみてください。今ね、 Wi-Fi っていうものがないとなかなかね、外国から来たお客さんも大変ですし、我々も LTE ネットが使える、直に使える機材を持ってればいいですが、そうじゃないとき Wi-Fi がないと辛いことあります。来年の3月までには JR の東海道、山陽、九州新幹線の車両で使えるようになるということですので、これはめちゃくちゃ便利ですね。私が思いますに、やはり飛行機、航空便とね、競争が激しいこの JR の新幹線、航空会社も機内での Wi-Fi が当たり前になってしまってます。しかもですね、各空港も無料 Wi-Fi があるのは当たり前ですから、そっちの方が仕事がしやすいやというふうになってしまうと新幹線負けちゃいますね。なので3社が同じ SSID を使って Wi-Fi ネットワークを提供するという意味は大きいと思います。我々の利便性の向上のために、ね、普段はあんまり仲良くないこの JR3 社がしっかりとタッグを組んで Wi-Fi を提供してくれるという話、これからね、さらに便利になることに期待したいなと思います。AUGM 大阪懇親会会場で今エレコムの織原さんが来ていただいております。織原さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
AUGM 大阪の正式なスポンサーといいますか、協賛としてエレコムさんに今回からご参加いただくことになりました。いろいろ経緯ありましたけど、織原さん今回初協賛ということでいかがでしょうか。はい、
もうめっちゃ楽しかったですね。あといろんな自分のところのね、製品の紹介ができたんでありがたかったです。
堀さんのところ今売りはどんなもんですか。
今売りはうち新しい事業をやってまして、ヘルスケア製品ですね。まあ、さっき言ってた血圧計だったりとか、あとは本当にトレーニングする体幹鍛えるところでダンベルとか、あと
ダンベル重りってことですか。
そうなんですよ、ダンベルやったりとか、あと腹筋ローラーとか、
流行りのチューブ、ね、提供してくれましたよね。
そうです、今回はチューブ出したんですけど、そう、新製品でダンベルあったりとか、本当にいろいろなものやってますので、ぜひちょっとたまにはエレコムのホームページを見ていただいて、新製品、あ、こんなことまでやってるのエレコムっていう感じで見ていただければなと思います。
最近エレコムのショップが結構いろんなところにありますよね。
うん、そうそう、大阪メトロの難波の駅前とかにもありますよね。
そうです、そうです。実は今直営店もいくつか、していまして、大阪多いんですかね、僕すみません東京よく分かってないんですけど、あ、でも名古屋にも一軒あるとかって言ったりとかしてるので、各地にこういろいろ、もしかしたら期間限定の店舗だったりもするので、ちょっとタイミングは分からないんですけど、大阪今あれですね、なんで、グランフロントが常設店ですね。
いたな
行きましたよね。
で、あとは難波の地下鉄のところにも、
あそこいいですよね。
あとね、新大阪にもあんなかったでした。
あ、新大阪、そうです、新大阪一番古いです。
あった。
実はそれぞれの店でお客さんの層が違うんで、売れてるものが違うっていうのも僕らすごい嬉しい話だったりするんですよね。
しかもエレコムさんって大型量販店さんに行くと階が分かれているので、一気にエレコムさんの商品を見れるっていうのがあれまたすごいな。
そうです、直営店はでもあれですよ、お店に量販店さんで展開してないものもやってたりするので、
限定みたいなもん、直営店限定みたいな、はいはい、
なんで、そういう意味で言うと結構見たことないものとかあると思うので、すごい楽しめると思いますね。
姫みたいなね、フィルムの会はフィルムがあって、ケースの会はケースとか、
そうなんですよ。それがエレコムさんが作ってる商品が一堂に会しているので、例えばフィルムだけじゃなくってその周辺機器も一緒に買えるっていうね。
確かにね、
シリーズで揃えられる。
そうそうそうそうそうそう。
私ね、 今皆さんちょっと分かってるかどうか言っときますけど、エレコムさんは大阪の会社ですからね。
そうです、関西の会社ですよ、はいはい、拠点会社。
これが AUGM 大阪。
大阪ですからね、はい。まあ、AUGM 大阪ね、私代表やらせてもらってます。やっぱり大阪の特色がある会社の方をお呼びしたいというふうに思ってますね。東京で全国で、ね、活躍されているところもあれですが、関西で活躍してもらってる今日もね、技術のデザインの松葉さんに来ていただいたりとかですね、三重からですね、そういう感じでやって、やっぱりエレコムさんには大阪なんで、ぜひ来ていただこうと思って、
ありがとうございます。
今回も、はい、ご協賛いただきましたんで、これからのヘルスケア以外に、あのなんかiPhone とか Apple 系でなんか面白そうな話大ですか、言えること。
言えること、うん、Apple 系で言えば、私が担当しているので言うと、イヤーポッツのアクセサリーが今週末から、はい、月曜日からもう、倉庫から出るので、多分火曜日ぐらいからはお店に並んでたりするかもしれません。
はい、ってことは、8月の7日とかぐらいからはもう買えると。
はい、来週には、お店に並んでると思いますので、うん、ぜひ AirPods のケース類とかアクセサリー類も見に来ていただければなと思います。はい、
いいね。
あと、あの今日 iPhone の後ろについていたリングは堀原さんではない、
あれも来週ですね。はい、
エレコムさんのね、サプライといいますか、素晴らしいガジェットにつけるさらに付属品の数々ですね、はい、これからも。での電気が通るもんだけじゃない、電気が通るもんもあるけどっていうのがエレコムさんの特徴だと思ってますんで、またね、これからの展開楽しみにしたいと思います。はい、エレコムの折原さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
AGM 大阪懇親会の会場で、大阪電通大魚井先生来ていただきました。先生、今日もお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
17分オーバーありがとうございました。
違うよ、あれはね、僕は60分でオファーしたのを勝手に40分に切れられたから、だからしょうがないから60分やったわけ。
そう考えると60分ぴったりでしたね。
うん、ちゃんとぴったり、60分の予定でやった。
はい、今日は先生にはですね、 WWDC2019 のお話ということで、皆さんの前でお話していただいたんですけれども、その時間がですね、私が無理やり今回ですね、ベンダーさんからいろんな手が上がったのとかいろんなことがあって40分に切り詰めたんですが、先生は60分やられたということで、まあ、特にあの運営としては問題ありませんでした。
まあね、そのためにいろいろこう予備枠が作ってあるから、
その通りです。先生、その WWDC のあの話ちょろっとかいつまんで、また少しだけリスナーの皆さんにしてもらってもいいですか。
かいつまんでっていうほどのことはないですけど、まあ、今回やっぱり面白かったのは SWIFT UI なのかなっていうところですよね。うん、結局その新しい、まあ、UI 構築のシステムを一から作り直して、で、まあ、Apple の持ってる全てのプラットフォームで同じように作れますということをやりますって言って、あともう一つはそのアプリの作り方を非常に簡単にしたっていうところですよね。まあ、そこがやっぱり革新的で、まあ、この後もずっとそれが続くんであれば、まあ、Apple のプラットフォーム全体が揺るがないものになるだろうなっていうことを意識してるんだとは思うんですね。で、まあ、多分だいぶインパクトは強かったんで、他の多分 Android であるとか他のところもだいぶあれで追従してくるんじゃないかなっていう気がしますね。
そういうことですね。じゃあ一つのそのまアプリを作る開発環境があれば、いろんなデバイスにそれが対応できるようになってくるはずということですね。うん、
まあ、あるし、そのいわゆるユーザーインターフェースのパーツとか、そういう見かけとかをちゃんと宣言的にやるっていう手法っていうのがこれから流行ってくるんじゃないかなと思いますね。
さすが先生、学校でも UI のことを教えられてることはあって、
はい、もうちょっとあの難しかったものが簡単にいろんな新しいものが生まれてくるようになるっていうことです。
まあ、それをですから、ね、アップルがメーカーといいますかが主導してやって、いろんなところに何増やしてもらいたいってことなんでしょ。あれは使いやすくして、
結局ね、だから iOS アプリを作るところに対して Mac アプリもこんなに簡単にできるからやってほしいっていうのがまず一つだろうし、うんうん、ね、で、まあ、この作り方自体をもっと広めたいっていうのもあるんだろうしっていうところですよね。だから多分同じようなことを例えばマイクロソフトとか、はい、Android とかが同じことをやり出すから。
今日先生のお話私は印象的だった。 TVOS でも同じようなアプリが開発されるんだろうとおっしゃられたじゃないですか。あれちょっとめっちゃ期待してるんですよね。
いや、だから TVOS の場合だからインターフェースっていうかインターフェースデバイスをどうするかって問題もちろんあるんですけど、でもあの 今でももうすでにボタン対応してるんで。あ、
え、対応してるんですか。リモコンですか。あれなんかもう使いにくいじゃないですか。
まあね、語るのはよくわかりますけど。
あ、じゃあそれできるんですね。あ、やってみよう。
やってみよう。キーボードも対応します。そうするとあれで例えば同じような MacOS とかと同じようなアプリがもし動くようになってしまうと、まあ、普通にエディター使ったりとかいうのはテレビでベースでできるとかいうようなことになりっていうのはあるよね。
そうなったらじゃあ Mac mini とかやらなくなっちゃいますよね。
いやいやいや、あのパフォーマンスが全然ちゃうから、
うん、ああそうかそうかそうか。でもブラウジングができて、
ああそうブラウジングができますよね、
うん、でそれでってやったらもうそれだけでいいよ、テレビにつなげるし。
まあ、でもね、ただ今あのアップル的にはサファリを移植してないですよね、テレビ OS
で。ああそうですね、確かに、はいはい、はい、まあ、う
ん、あれどうしてかというと、要するにそこを経由したクラッキングとかそういうのを結構気にしてる。でテレビなんで、あくまで家庭用デバイスにそういう侵入とか起きないようにっていうことをなんか我々と気にしてるんだと思う
ね。そうですね、ウェブなんか脆弱性があったら一発ですもんね。そうそう、でもね、危ないです
ね。個人的にはね、作ってほしい。あのアマゾンの TV スティック、はい、あるじゃないですか、Fire TV、はい、がもうブラウザーあるから、はい、あれすごい便利
です。そうですね、 Kindle の OS ですらブラウザーあるんですよね、確か。
だから、うん、もう早くとやってほしいんやけど、ね、なぜか今あそこ嫌がってるんやけど。
この子そうか、じゃあそういう風に開発環境がまあ一つになって全ての OS で Apple のものは作れるという時代にいよいよ、まあ、これはもう WWC の発表だったんですけど、具体的に先生どんなものが出てきそうですか。
まあ、一番あれらはゲームでしょ。
ゲームですか、
うん、とりあえずそのアーケード、アップルアーケードって言ってるのあるじゃないですか、
はいはい、アップルアーケード、はいね、
あれは、まあ、あれは結局その、はい、iOS で作ったやつがそのまま Apple でも動きますよって言わないとできないんだもんだと。出ないと誰が移植してくれる、わざわざ、はいはい、作り方違うもんね。
それでね、まあ、言ったらか、まあ、言い方が悪いですけど稼げりゃいいですけど、稼げるか稼げんか分からないとそこに開発環境にお金かける意味はないですもんね。
わざわざ別の開発でソースコード分けてなんてやりたくないわけやから、だから iOS 以外で Mac ってチェックしたらそれで済むようにしたいわけです。
なるほどなるほど。だ
から結局 Apple はそこを狙ってる
わけですね。はい、ありがたい。分かった姫。
うん、分かった。だから家でやパソコンでやってたゲームを外に出ても iOS でできるってことね。
そう
どっちもいけますっていう、うん、iOS でやってたゲームを家に来たらでっかい画面の MacOS でできますとか、
より没入しちゃうってことですよね。
スイッチはほら一つのハードウェアで両方ともっていうのをやったわけだから、
外テレビですね、
で、うん、そうじゃなくて、まあ、もっと端的なこと言うんだったら、要するにゲームのハンドオフです。
ああ、そうか、ハンドオフありますもんね、 iPhone とね Mac で。確かに私もあの Netflix とかあんなんを
あのでそれで視聴また別のところで同じ続きから見れるじゃないです
か、お風呂で見とったやつです
ね。同じことをだから Apple はやりたいと思ってる、
うん、なるほどなるほどなるほど。さすが先生、分かりやすいね。次はいよいよ秋に iPhone の発売があって、ね、ゆうじも大阪も多分10月か11月にはねやりたいなと思ってます、
はい、
でまた年明けたら CES の後にやりたいと思ってますんでね、はい、いつも言いますが魚井先生のお話聞けるのは、うん、ゆうじも大阪だけです。ぜひね、
だけですよ、大阪だけですよ。
先生また次もお話してもらいますよね。
頑張ります。
次は60分で
いつもしんどいんで
次は60分用意させていただきますんで、
もう準備が大変だよ、いつも
ぜひお願いします。はい、エジム大阪オーガスト2019懇親会会場で大阪電通大の魚井先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
懇親会会場で京都から来た人を見つけちゃいました。
イエイ、
タックポッドキャスト始まります。
ありがとうございます。人さんが来てくれました。人さん今日もありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ゆうじも大阪ね、参加率高いですね、本当に。
今年でも初なんですよ。
え、そうでしたっけ。
1月26日だったでしょ、
はいはいはい、
行けなかったんですよ。
あ、
多分仕事間も仕事のふりしてたかもしれない。だからもう今日はめっちゃ楽しみやった
んですよ。あ、嬉しいですね。今日のいろんなお話ありました。どのお話が良かったですか。
いや、それは魚井先生でしょう。
魚井先生やっぱり、ほらやっぱりね、
何を差し
置いて魚井先生の話ですね。
どんな話されてましたか。
WWDC の話です。
どんな、
やっぱりスイフトの話が一番大きかったかなと思います。
スイフトの話でしたよね、はい、僕もそうやと思います。
人さんでも最近懇親会いつも来てくれますよね。
そうですかね。あのね、初めは怖かったんですよ、
この集まりが。
この集まりが懇親会、
代表が怖いですよね。
ところそう、代表もね、代表から始まりますやんね、
代表私大道でございます。
そうですね、はい、代表から始まり、はい、懇親会行ってもみんな仲良してはる中で一人でポツンとなったらかなんなと思って、
はい、
よう行かんかったんです。
そうなんですか。
でもね、はい、ここで言いましょう、はい、そんなことはない
ですよね。
もう酔っ払いになったらみんな一緒
そうやっぱり AGM は前菜はできない時もあるんですけど、うんうん、まあみんなでこうね、カンファレンスが終わった後に飲んで、うん、懇親会でね、で、うん、ベンナーさんも来てくれていろんなお話もできるっていう。
ですよね、今日なんて ゆずきひろみさん来てはりません。
じゃあアップルクリップはね、今日は佐藤豊子さんもゆずきさんも来てくれてですね。そ
うです、佐藤さんよう見ますよ。
まあそうですね。
でもゆずきさんあんまり見ません
ね。まあそうですね。
僕はあの前回おたんが、はい、あのほらアップル京都、
あーはいはいはい、
初めて会うて、そうテンション上がりまくって、
インタビュー撮った
写真撮ってもうて今日もさっき行って撮ってもうて、はいはい、そう覚えてますかって言ったら、はい、覚えてますよって言わはったんですよ。
やっぱりね、ああいういろんなところにね行く人はそういうのちゃんと覚えてはるんですよ ね。
そうなんですよ、うんうんうん、覚えてますか、
はい、
僕とは会うたこと、はい、いつですか、
戦場バーベキュー、
いつの昨日ちゃうで
3年前、
いやらしい、
それ私企画したんです。
そうそうそう、姫が企画
してますよ、はい、僕その姫にイチコロで負けて行ったんです。それから話戻りますけども、はい、それから懇親会に来る。
よかったでしょ、
よかったですよ、うん、本当にな
んか私たちあの大阪のスタッフってそんなに気使わないんですよね、私たちが楽しむので、
そうそうそうそう、
で自動的にユーザーさん同士がこう仲良くなっている姿を見ると、あ、よかったなと、
よかったなと思うんです、ほんまに。まあ、そうなんです、やっぱりね、こうみんなでね、そのカンファレンス自体の時はね、イベント自体の時はお話しすることもなかなか難しいじゃないですか、はい、ね、そうだけどこのあれではね、席近い人とねお話して、もう席も全然ねその時のあれで決まりますから。
いや今日本当ありがとうございます。
とんでもない
です、
本当に、ほんまに。
次10月ですか11月ですか。
まあね、ちょっとまだ決めてないんですけど、はい、まあ秋にはもう一度やりたいなと思ってます。
また来たいです。
本当ですか、
来ていいですか。
もちろんもちろんもちろんもちろん、もちろん来てください。
またあの一番に入れてねって言ってください、ね、
分かりました
、はい、なんのこっちゃみたい
な。でも大阪はまずはその一般の募集させていただく前に、はい、そのいろんなねユーザーグループとかそういう方を優先的に先にお願いするんですけどね、はいはいはい、いつもそういう時にお願いして、うん、もう一番に今回もですね。いや本当に福さんもまた番組ね、毎日私も楽しみにして聞いてますんで。
まあですか、もうなん、もう期間でいいですって。
いや毎日
もうえーってなりますよ、聞いてたら。ま
あ、土曜日の回だけは私土曜日出勤しないんで、あのあちょっと後で聞くことになるんですけど、はい、月から金まではちゃんと聞いてます。
ありがとうございます。ほんますんません、もうね口から出まかせばっかり言ってますからほんまに。
うちも変わらない
、聞いたことないでしょ。
あ、もうそろそろ巻いてもらっていいですか編集大変なんで、はい、巻きでお願いします、はい、
まあ、そういうわけで今回もね、ひとさんありがとうございました。
ありがとうございました。
エイジも大阪に関してはまたやりますんで、ひと、はい、さんの番組もね皆さん聞いてください。うちの番組でも、はい、あの CM 流しますんで。
ありがとうございます、
はい、今日は61103の人さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
英字も大阪懇親会会場でございます。今日はマックで音楽クラブ関西ブランチで演奏していただきました柴さんと春さんとともねさんに来ていただいてます。
あ、どうも、こんばんは、こんにちは、柴でございます。
こんにちは、春です。
こんにちは、ともりんです。
こんにちは。北尾です。
今日はですね、マックの音楽クラブさんは iPad で演奏っていうネタだったんですね。
はい、iPad をあの楽器として使ったっていう演奏ですね。メンバー一人一台ずつ iPad を持って、それぞれの楽器をパートを演奏するっていうことをやりました。
そのユーザーグループとしての活動の発表という形でやっていただいて、春さん、あれこれはこの曲の選曲とかどういう形で。
あ、これはあのメンバーのみんなで考えて、はい、まあ、皆さんメジャーな曲、分かりやすい曲ということもありまして、実はちょっと柴さんからも紹介ありましたけど、京都で2週間前にコンクールがありました。それの選曲の。
そうなんですよ。ということはその京都やる時も同じ曲を。
はい、自由曲ということで Let It Be をやはり皆さんに分かりやすい曲が、
ビートルズはね、みんな分かってますし、はい、やっぱりアップル会社がやっぱ音楽やるときにやっぱりビートルズって非常に大きなポイントだったんで、それで選曲をします。
アップルレーベルと揉めた件もありましたね、
はい、
ね、大きく揉めた件。トムさん、今日はあれキーボードですか。あれは
キーボードですね。2段で2段掃除にしてたんですけども、オクターブやるためにちょっと範囲があるので2段にしないとちょっとできないというかあるんですけども、はい。
知らなかったんですが、ガレージバンドっていうのはああいう曲を作るとかだけじゃなくって、ああいう演奏もできるんですね。
そうなんですよ。本当に単純に楽器をやったことない人がガレージバンドを持つことによって演奏を初めてできるっていう可能性もあるんですよ。これはかなりすごいですよ、うん、はい。
春さんなんかはもともとその楽器やられとってこのガレージバンドに移った口ですか。
学生の時にアコースティックギターを独学でやってたんですけど、もうずっと社会人になってから全くやってなかったんですけど、このマックの音楽クラブ関西ブランチにお誘いいただいたのをきっかけに あのガレージバンドを初めて使うようになりました。
そうなんですか。
君聞いた わしらでもできるかもしれない。
いやちょっとダイドさんは無理だと思う
でもですね、そのあの京都 の、ね、あ の、 そのコンクールでですね、はいはい、年配の方が、うんサークルとして集まってっていう方が多かったんですよ。だからもう楽器というのも62歳までやったことないとかそういう方が多くて、それが iPad に出会うことであの楽器を初めて演奏したとかいう、ね、趣味が増えてるっていうことがあって iPad がこういう使われ方をするのかという広がりは感じましたね、う
ん、やっぱり我々ですねこの Apple 製品でみんなつながって、うん、そしてこういう楽器をみんなで演奏していただいたということで、私はこのエージェム大阪主催させていただいて本当にいい皆さんのおかげでいいイベントになったと思いますんで、これからも皆さんマクドンガクロの活動頑張ってください。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
バーチャル YouTuber よりも前からバーチャルでやってた括弧辞書
すべて合成音声で配信中、お聞き苦しかったらごめんなさい。通信モバイル関連を中心に中の人の興味について雑多にお届けしています。毎週月曜日の出勤に間に合うように配信、ゆっくりもばって行ってね。
ゆくもばは中の人をおちょくりながら絶賛配信中。
ひどい。
タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。
皆さんコメントありがとうございます。
コメントありがとうございました。
ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します。
はい、お願いします。
あれ早い、みどりんさんから8月1日21時51分にツイートいただきました。
はい、みどりんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
そうなんですよね、8月2日の配信の予定がみどりんさんのこのツイートが8月1日の21時51分ですかね
ほんまや、2時間早い。
これはですね、この日は木曜日やったんですけど、
うん、
配信の設定しようと思ったんですね、
うん、
ちょっと酔っ払い気味で、なんでか言ったら次の日8月2日金曜日休み取ってたんで、
うん、
ちょっと酔っ払い気味で設定したんですよ。
あ、いつものやつやろ、いつものことやろ
あのすいません、いつものやつではちょっと分かりにくいんです、どういう意味か言ってもらっていいですか。
あ、いつも酔っ払ってる、夜になると酔っ払ってるやつやろ
それなんかいつも私が酔っ払ってるみたいな言い方ですよね。
土日は朝からやろ。
私はでもはっきり言いますけど、この前のエージェム大阪が終わった後はそんな酔っ払ってなかったですよ
あ、はい、
疲れてヘベレケラにはなってましたけど酔っ払ってなかったですよ。
はい、はい、
それで間違ってどうも公開してしまったみたいで、
うん、
でそれに気づいたのがその30分後ぐらいやったんですかね。
うん、
あの新しいポッドキャストが私の iPhone に配信されてきたんで、
うん、
おかしいなって、公開してないはずやねんけどなと思って見たら公開になってました。
いや、その素早いみどりさんにびっくりしてするよね
ほんまですね、ありがたいですね、そのね、なんかこう見てくれてるわけですね、いつもね。
ねえ、早く公開しなければこんなことにもならずに済んだ
でも
だけの話よね。
どっちかいいと思います。公開するのを忘れるのと早く公開するのやったら、まだ公開するの忘れるよりはマシじゃないですか。
すごい二択を持ってきたね
いやトラブルってそういうもんじゃないですか。
え、それ二択で言うとさ、配信される、はい、配信されないの二択やろ。
まあそうね、私はでもあれですからね、うん、過去に10回ぐらいは先週と同じ音源を配信してますから。
うん、それ恥ずかしがるところやからな自信満々に言うとこちゃうで
一生懸命やってるんでいいのかなと思って。
まあ気持ちは大事よね。
うん、でもね、失敗してしまうもんしょうがないですけど、まあ今回はまああのね、もう開き直ります。
はい、
交互期待
はい、
金曜日といえばタックポッドキャスト。
はい、
みどりさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、山での通信って端末に受信するのはわかるけど、端末から送信するのはどうなんだろう。携帯端末ってそんなに強力な電波が出るん？中継局なら理解できるけど、麓の基地局まで電波が届くんですよね。すごいな、電波って。セントマントナーム青さんから8月2日18時31分にツイートいただきました。
はい、まあ、山のね、このね、 電波の話皆さんお好きみたいで、これに食いついた方まだいますんで、じゃあ次行きましょう。
はい、趣味で野鳥撮影しています。軽登山レベルですが、近所の山に入ると au は圏外になってしまいます。一応電波なくても使えるヤマップというアプリを使ってます。イクラムさんから8月5日13時34分にツイートいただきました。
はい、まだあります、行きましょう。
はい、埼玉から神奈川に帰る電車の中で拝聴。山で携帯が使えるのはありがたいです。やはり登山客が多い山、山小屋が多い山ほど電波が入ります。肌感覚ではありますが au がつながりやすい気がします。いつもはソフトバンクの SIM ですが、山に行くときはデータ専用ですが au の SIM も持っていきます。ひまちゃんから8月5日19時42分にツイートいただきました。
はい、セントマントナーム青さん、イクラムさん、ひまちゃん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
もうこれさ大好物のやつやろ。
うん、皆さんお好きみたいですね。
うん、大道さんが大好物やろ。
いやもう私はもう素人ですから。
はい、どうぞ。
ねね、謙遜謙遜、素人ですから。
はい、あの思う存分どうぞ。
あ、いいですか、ありがとうございます。はい、まあ、そのセントマントナームアオさんの話で、中継局もそうですけどね、端末の今電波の出方って、
うん、
これ CDMA 方式っていうですね、コードディビジョンマルチプルアクセスやったっけ、複合分割方式になってからは基地局に近く電波が強いのが有になるっていうあれがあったんで、逆に基地局から電波を拾った時の強さによって強いところは弱い電波で、弱いところは強い電波で端末が出すっていうことをやるようになったんですね。
うん、
なんとなくどうだろう。だから大きい声で相手の声が聞こえたら自分の声が小さくて済むっていうことにするわけですよ。
うん、
分かるでしょ。で、小さい声で相手の声聞こえたら自分大きい声で喋らないとダメだなと思うっていうことです。
うん、
なるほどでしょ。
はい、
そうすることによって、だから携帯電話の端末側、スマホ側の電波の大きさは基地局からの電波の強さによって変えることが可能になったんですね。
はい、
なのであの県外とか行ったら電池あっという間に減るでしょ。
うん、
あれもそういうことですよ、簡単に言えば。まあ、ちょっと事情は違うんですけど、なんとなくそういうイメージです。
お
ー、なるほどでしょ。
はい、
生田さんの話ですけど、このヤマップっていうのはね、私も知らないですけど、こういうアプリあってダウンロードしてしまうんですね、地図アプリを。
うんうんうん、
ほんでまあ使えるっていうのはありますね。
うん、
まあ、なかなかそうすると容量も大きくなるので大変なんですけどね。
うん、
GPS が入る入らんとかそういうのもあったりして、まあいろいろ難しいところですね。前も話したように GPS の電波は宇宙からの電波ですから、まあ入らんとこないわけじゃないですか。
うん、うん、
山やったらね、だって山って上にね、うん、屋根とかないからね。
うん、
ただそれで位置情報が入ったとしても、今度 LTE とか携帯の電波を使って地図を落としてくるわけですから、
うん、
地図のどこにおるのかっていうのは表現できなくなっちゃうんですよね。
うん、
だからそれを前でこのヤマップっていうのはそういう弱点を克服してるのかなと思いますね。
GPS は世界共通ってこと？
GPS のグローバルポジショニングシステムっていうのはもともとアメリカが軍事目的で挙げたんですね。
ああ、
自分たちの軍隊だとか、あとはミサイルとかの位置を測位できるようにしたんです。いわゆるね、位置情報ではなくて時間情報をもらうことによって相手の衛星の位置から自分の位置を割り出すというふうに思ってもらったらいいと思います。
はい、
まあ、そういうわけでね、いくら位置情報があったとしてもその位置情報からの地図をダウンロードできないということで、なかなか難しいところをクリアしてると思いますね。うん、ひまちゃんの話ですけど、姫が言ってくれたのに、やっぱりその山では au がやっぱ強いんですかね。
私も肌感覚やけど。
うん、でもイクラムさんは逆に au は県外って言ってますよね。
ねえ、だから場所によってやっぱり違うんだね。
そう、そうなんです。だから先週もお話したように、その姫がほらドコモが山に強いって言っとったでしょ。
うん、
まあそんなこともないんじゃないのって言った話はそういうことであって、だから自分の家の近所のそのところが使えたらなんか使えるような気がしますけど、
うん
うん、私はやっぱりそのいろんな山に行った感覚で言うと、なんかね、全部県外になるところもあれば、
うん、
ソフトバンクで au は使えるけどっていう話で、山の反対側ね、建物裏に行ったら今度はドコモしか使えるとか、そんなもあるんですよ。だから同じ山でも登ってくる、そのアプローチする道によって使える使えないっていうのがある可能性もありますからね。
うん、
うん、なのでまあまあまあそういうことなんでしょうね。
はい、
まあそういうわけで皆さん電波の話お好きですね。
満足できた？
はい。いや実はまだ続くんです。でもこれ3つ3つはまあ同じお話として、はい、はい、というわけでセントマントナーマ青さん、イクラムさん、ひまちゃん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、重力測量に興味津々、多岐にわたるニュースありがたいです。広島県西部の山は au のアンテナが多いのでしょうね。低山登山とはいえ緊急連絡用に MVNO で au 回線の契約をしています。ハッシュタグ今週の肉姫エンディング行きにして、この土日はお仕事なんです。ブラフォード2さんから8月2日7時8分にツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ほらね、重力測量も食いついてるでしょ、ブラさん。
はい、
重力測量の話しようかしようかしようか
もうしたいんやったら思う存分やり。
ほんま姫さ、あのこれはもしかして聞いたことあるかもしれんけど、はかりってあるでしょ、物を測る。
うん、
はかりって例えば沖縄と北海道では 重さの表示が違うっての聞いたことある？
はい、
まあ、ほんま、うーん、
温度温度温度、うん、緯度、
うん、緯度ですね。そうなんですよ。地球の回転軸ってあるでしょ。
うん、
コマみたいに回ってるのは分かりますよね。
うん、
コマみたいに回ってるこの軸に近ければ近いほど遠心力が小さいので、
うん、
重力が大きくなる。
うん、
だから極地っていう南極北極で、まあ、実際には南極北から実は自転軸ちょっとずれてるんですけど、南極北極の方が重力が強い、
うん、
赤道が一番弱くなるってことですね、一番外側から、
うん、
はい、遠心力が強くなるからと言われとって、うん、それその都市の場所によってちょっと重さの表示が変えるようにしてあるんですよ。
え、そうなんや。
そうなんですよ実は。
え、何それは。北海道に測りを持っていったら自動的に。
そうですね、だから 0. 何グラムとかいうので測れるものになるとそれだけシビアと。体重計ぐらいだったらね、そんなシビアじゃないでしょ。
うん、
うん、やけどそういうことなんです
よ。じゃあもしかしたらそれによって、うんうん、北海道で送るよりも沖縄で送る方が発送量が高かったりするってこと？
それはあんまりないでしょ。1000分の15ぐらいしか変わらないんで。
あ、なるほど。
うん、でも1キロであれば 1000g でしょ。
うん、
だから 1g は変わりますよ、 1000g で。
うんうんうんうん、
でそれによってそれを測量する、その重力の強さを測量することによって標高、自分のところの位置の高さが分かる。その高さが分かることによって、例えば洪水とか津波来た時にどっちに水が流れるか分かるっていう話をしたんですよ。
はあ、
まあ、そういうことで、そういうことがあるよということで、今ねその重力測量っていうのは今まで人が歩いてやってたんですけど、それじゃもう間に合わないんで飛行機でやるよって話になったっていう話をしました。
へえ。
というわけで飛行機でその重力を測定するっていうのを今やってるそうです。はい、
うん、
国土地理院がまあ国を挙げてねやるっていうことですね。
うん、
でやっぱりブラさんも広島県の西部では au が強いんですよって書いてますね、山ではね。
ねえ、
だから au はね、この前のニュースでもあったように山で、まあ、ちょっと力入れてますっていう PR してるぐらいですから、本当に山に力を入れて、うん、あれでしょうね、まあ、増やしたいということなんでしょうね。
かもしれないね。
はい、でブラさんは augm 大阪はお仕事で来れなかったってことですね。
はい、残念です。
残念ですね。
まあ大道さんもね、たびたびそんな目に遭ってるからね。
遭ってる、怒ったことは仕方ない。姫はどこもね、
うん、
今 MVNO もそのさらにはソフトバンクが選べるっていうのもあって、一つの会社でキャリアが選べるっていうですね、接続先が選べるっていうのはありがたいですね。
うん、
まあ、そういうわけでやはり au が山に強いというまた意見をいただきました。
はい、次回の augm はお待ちしてます。
はい、次回の augm はお待ちしてます。浦さんコメントありがとうございました。
はい、ありがとうございました。続きまして、大道さんに電波のこと解説させたらほんまピカイチじゃの。あ、大道さんがピカイチ、美しい和歌を読んだみたいに文学的ツイートになってしまった。エピソード54、女宝さんから8月5日12時51分にツイートいただきました。
はい、女宝さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ほらピカイチやって
大道さんがピカイチだって。
ピカイチやって、うん、ちょっとそんなに褒められると困るんですけどね。
頭の話やろ。
いや、頭の話なんこれ。
え、そういうことじゃないの？
前半は電波のことを解説させたらって書いてるから、ほら
気づいちゃった。文学的ツイートもらいましたよこれ。
文学的ツイートですね。
はい、
はい、ヨモさんもエピソード54聞いていただいてありがたい限りです。
はい、
はい、電波の話というか、なかなかこのね、その電話がつながる仕組みなんて興味ないでしょ姫。
あの電話がつながるかつながらないかの二択だねこれまた。
うん、あ、そうね、
その仕組みはね、
まあ、音声電話を飛ばすのには昔電波しかなかったんで、それでまあ電波ね、いろいろやってたんですよ。
うん、
ああ、もう今なんか電波って出て当たり前ですもんね。
うん、
だから出すまでの調整とかいらんでしょ。
あのさ、本当に何度も言うけど、餅は餅屋 やん、うん、
餅は餅屋や
な。こんないろんなことをいっぱい詳しく知り続けてたら脳みそいくらあっても足りひんよ。人の名前とか覚えられへんで。
まあね、人の名前とか覚えてないもん、ほんまにわし。
違うね、覚えられへん年になってきてんて。
そういうことか、
うん、
え、でも AUG も大阪ではいろんな人にお会いして一応名前覚えてますよ。
でも思い出されへん時は名前呼んだりせえへんやろ。あ、どうもって。基本的に名前呼ぶ習性があるくせに、名前呼ばれなかったらちょっと思い出されへんねやろうなって思う。
あの、そうやって基本的に名前呼ぶ習性があるとかっていうのを公表するのやめてもらっていいですか。本当やめてもらっていいですか。
あのね、アピールするよね、僕はちゃんと覚えてますよあなたのことをって。
そういう意味じゃないと。まあそういうわけでちょっと脱線しましたが、女房さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
文学的ツイートまたお待ちしてます。
はい、お待ちしてます、ピカイチのやつね。続きまして、タックポッドキャストを聞きながら AUGM 前夜祭を目指してのぞみで GO、 せいじさんから8月2日12時51分にツイートいただきました。
はい、せいじさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
せいじも大阪の前夜祭にもせいじさん来てもらいましたね。
はい、
確かにね、土曜日の開催ですから、
うん、
金曜日の夜中、まあちょっとね、本当よりいつもより 2,3 時間早かったんですけれども、まあそれでちょうどね、うん、朝起きて聞きながら来ていただいたっていう方多いんでしょうね。
はい、
どないでっか。
ありがたいよね、ちょうどなんかセットだもんね、今から行くぞ、
う
ん、
前夜祭の話はちょっとここでするとあれなんで、また後にしましょうか。
はい、
ここで前夜祭の話をしてエンディングで本会の話した方がいい。
いずれにしてもするのはするんやろ。
まあそうね、
もう一つコメント。
あ、そっか、わかりました、はい、じゃあ次のコメントもいきましょう。まあ、せいじさんコメント、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、 AUGM 大阪オーガスト2019前夜祭に参戦します。今晩の戦場バーベキューが楽しみ。まずは痛みまでひとっ飛び。働き鉢さんから8月2日10時48分にツイートいただきました。
はい、働き鉢さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ねえ、戦場バーベキューですよ皆さん。
はい、
働き鉢さんは LED ライトをお持ちだったので。
ああ、
はい、
あのひたすらこっちに明かりくださいって
そういうやつ
お願いし続けました。
あ、ね、は私のあのバーベキューコンロを照らしてくれました。
はい、そして私が切るのを照らしてくれました。
照らしてきました。はい、あの、はい、お船でバーベキューやったんですけども、大きなね、かなり大きかったですよね、バーベキューコンロ。
ね、
うん、あの肉をまあ簡単に10枚、15枚ぐらい並べられるようなバーベキューコンロがあって、そこでまあ肉を焼いてくださいということで、ね、肉もすごい大きく厚い、ね、うん、ステーキ肉みたいだったよね。
すごい量だったよね、しかもね。そう、
あれ食べきれんかったからさ。もうそれをね、バンバンバンバンのスタッフの人が出してくれて、まあ、お客さんのセルフで焼いてくださいということで、まあ、私が焼いて姫が切るっていう感じでね、皆さんに提供したんですけど、
うん、
船の上暗くてですね、肉が焼けたかどうか分からんというそういう状況が起こってしまいまして。
あのね、ソーセージが焼けてない報告、ね、続々と来てたよ。次の日までいただきました。
すいませんでした。あれね、あのソーセージは締めて焼くべきだったんですね。すいませんでした。
いや、でも焼けてなかったって報告がありましたって、ちゃんと焼いてくださいねって大道さんに言ったのに、大丈夫、うん、食えるってずっと言い続けてたよ。
あ、そうね、全部出荷したやつ、私サンプル食うてたんですよ。
全部同じ火加減じゃないやんか。
そうなのね、多分そうやったんよね、その場所によってっていうことやったんでしょうね。
うん、私もそのほら出荷するのに責任があるから食べて、おいけるいけると思って出してたんですよ
もうね、結構いろんな人が言ってたよ、
まあ、仕方ないね、はい、というわけでね、戦場バーベキューはもう本当にもういらんっていうぐらい肉食いました私。
お肉よりもソーセージ人気がね高かったよね。
ソーセージね、あのソーセージなんかほんまの腸詰めやったでしょあれ。
うん、
だからほんまの腸詰めだから火通ってないと危なかったかもしれんね
美味しかったよねハーブ効いててね、うん、
めっちゃ美味しかった、ハーブがめっちゃ効いてた。
うん、次するときはちょっとキャベツでも切っていきたいなと思いました。
え、なんかでも大きいバットにキャベツとか出とったんでしょ。
あ、そっか、うん、そっか、私たちずっと火の近くにいたから知らなかったのか。
そうなんだ、から私はあの最初になんかテーブルに盛り付けられてたという鶏肉と、
うん、
あとでかいバットに入ってた野菜っていうのを食ってないんですよ。
そんなのがあったのさえ知らなかった。
ひたすら焼いてたの
なんかちょっと流れ作業で楽しかったよね。
まあ楽しかったね、
屋台やってる気分で。
そうそう、でも本当になんていうのかな、あんだけの肉をぶわっと並べて焼くっていう体験もなかなかないんででそのなんか薄っぺらい焼肉みたいなのを焼くってことあるけど、ステーキ肉やったじゃないですかあれ。
うん、
あんなもんバババって並べて焼くって楽しかったな
で風向きちょうど私の方やったから胡椒振るたびにずっと鼻ムズムズしとって
そうか、胡椒ね、胡椒容器振らんとみんながね味ない味ないって飲んでるからみんなしょっぱい方がええからね。
一番最初胡椒の存在知らんかったやろ。
塩胡椒、いや知ってたよ、最後の方に分かったんやけど焼肉のタレあったよね。
そう
ま、仕方ないね。
うん、タレ焼きとかできたね。
そうね、違うな、ま、一家が正しいか。
あ、いい、今回に限り言ってもいい。
今回も言っていいです、もうちゃんと、まあ一回使わせてくださいって言ったから、
はい、こっそり使ってますって言っただけやけど、
それはエンディングのコーナーでいきましょう。
はい、
はい、というわけでせいじさん、働きましさん、 AGM 大阪参加ありがとうございました。コメントありがとうございました。
ありがとうございます。続きまして大道さん、姫、いろいろと楽しい時間をありがとうございました。ログ1103さんから8月4日1時56分にツイートいただきました。
はい、ひとさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ひとさんはこの前のコーナーでインタビューもらってますから。
はい、
はい、だいぶカットしましたけどね、放送できない部分ばっかりで
いや、ちょっとだけですよって、3分だけですよって言ってたら、まあよう喋る人で
まあ喋る喋る、まあ、喋っていただくのはありがたいんですけどね
最初にね録音する前にね、うん、打ち合わせしたんだけどね、
はあ、
その話全然出てこず、
出てこない、
出てくるんかなと思って、
うん、ひとさんはでも本当に懇親会とかは楽しいって言っていただけてるんで嬉しいですね。
ね、嬉しい、
うん、まあ嬉しいです。私も1月の AGM 大阪の時は疲れてですね、ほとんどカウンターで座って半分寝かけとったんですけど、
うん、
あれね、何度も言いますけど監督の抜きぐるみが悪かった
なんかちょっと監督のせいにするのやめて
くれる。で監督が悪いです。着ぐるみを着た後なんか疲れて、どう言ったらいいんですか、あれ、着ぐるみって体悪いですねあれ
そうね、そうね、
うん、気づきました。まあまあそれ、今回も元気やったんでいろんな席をね走り回ってご挨拶させてもらいました。
はい、
まあ、楽しんでいただけるみたいでね、ひとさんよかったですね。
ねえ、よかった、
はあ、ひとさんの番組に今度乱入したいですね我々も。
お、行く行く、行きたい、
ね、京都まで行って
喋り続けたんでは
い、というわけでひとさんコメントありがとうございました。
ご参加ありがとうございました。
はい、今週のコメントは以上です。
皆さんコメントありがとうございました。
当番組宛てのコメントは iTunes、 まあ今 iTunes といいますか、ポッドキャストアプリのレビュー、 Facebook ページ、公式ブログへのコメント、 Twitter のメンション、ハッシュタグなどでお待ちしています。
お待ちしてます。
皆さん今週もコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
どうも、猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうも、ガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャスト、ただいま絶賛配信中です。ありがとう。
毎週日曜日と月曜日。ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
タックポッドキャスト第55回もエンディングを迎えました。
はい、
エンディングはですね、もう最初から言ってますように、AGM 大阪オーガスト2019を開催したお話をしたいと思います。
はい
はい、当日ですね、8月3日はもう朝からめちゃめちゃ暑かったですよね。
本当に前日も暑かったんだけどね。
うん、前日はまあ前夜祭やったんですけど、ちょっとね、夕刻、この日が陰ってから風が吹いてちょっと涼しくなったじゃないですか。
うん、
そやけど次の日もええ加減せよぐらい暑くて、
うん、
私あの魚井先生がこの大阪電通大の会場である駅前キャンパス開けていただくのが9時に鍵を受け渡しがあるんで、大悟さん9時に来てねって言われて、
うん、
で柴さんと一緒に8時50分ぐらいに行ったんですかね。
ほう、
もう暑くて本当にあの寝屋川駅前キャンパスの寝屋川駅って歩いて3歩もないんですよね。
うん、
でももう耐えられんぐらい暑かったです。その暑さの中、参加者の方、ベンダーさん、ゲスト合わせてね、100人以上集まっていただきました。
ねえ、
今回ね、あの会場がもう暑くて暑くてでしょ、あのロビーの方が涼しかったですもん ね。
そうそうそうそうそうそうそう、
それらの熱気で楽しみました。
はい
ね、
はい、
では先に登場していただいた方々のお話をちょっと先させてもらいますね。
はい、
はい、まずはプレゼンではですね、ベンダーのベルギンさん、
はい
はい、TRA さん、
はい、
強烈電子さん、
はい、
ギルドデザインさん、
はい、
フォーカルポイントさん、
はい、
そしてホログラムさん、
はい、
アドビさん、
はい、
ゲストのお話として大阪電通大大井先生、
はい、
はい、マックで音楽クラブ関西ブランチさんの演奏、
はい、
アップルクリップの佐藤豊彦さんとその仲間たち
はい
はい、伊豆木ひろみさんによる iPhone 決戦のお話、
はい、
はい、というような内容でした。
いやー、もう盛りだくさんだったよね。
そう、いろんな話が聞けたでしょ。
うん、
はい、わしはあのベルキンのアリスさんがですね、日体友好の話をしてくれたじゃないですか。
うん、
あれも良かったですね。
うん、
あと TRN の東社長は今までスリーピオンの話ばっかりやってましたけど、やっぱりバッテリーが大事なんでバッテリーの話しますって
しかも結構マニアックな話してくれる
ね。そうですね、今回ねバッテリーの話でね、バッテリーもでも千尋さんがやっぱり安いというか、お手頃価格のバッテリーを広めたってイメージ私はありますから、素晴らしいなと思ってますよね。
うん、
距離電子の四つ本さんの Mac と電子工作2019年の版ということで、
うん、
意外と意外と Mac 好きは電子工作好きが多いっていうのがだんだん分かってきましたね
そうね、大道さんをはじめとしてね。
ね、まあ、電子工作ねしようと思っても私あの数グループがないと見えないんですけど。
はい。
あとはギルドデザインさんですよ、松葉さん。
はい。
いや、良かったですね今回の話ね。
あの今回だけじゃなくていつもいいですけど。
いつもいいですけど、今回の今アップルウォッチのアルミバンパーを開発してるって話あったでしょ。
ね、ピクセルのは作ってないのにね。
はい。で。松葉さんが自分のアプローチにその試作品をつけてくれてたんですね。
うん、
あれ見てすげえなと思って。
本当にでもさ、ガンガンガンガン船の上で当ててくれた
けど、当ててたもんね前日ね、もうこれすごいんですよ言って、まあ、いろんな鉄の手すりに当てとったから松葉さんもね、
もうなんかコント並みにグイグイ押してたよね、
はあはあ、でその外した状態のも見せてもらったんですけど、
うん、
もう人間の手の力ぐらいではびくともせんぐらいの強さ、
しかも軽いんだよね。
しかもめちゃめちゃ軽いんですよ。あれを見てやっぱりすげえなと思って、技術力がですね。
うん、
ちょっと本当ピクセルも出してくれたですね
大道さんが 2個しか売れへんって言うからやん。1個は分かるけどもう1個誰の？
いや多分2個しか売れないかなと思って。
そしたら私3個買うわ。
そうね。
はい。
もうフォーカルポイントさんはその新製品といいますか自分のところの製品のお話でしたね。
はい。
あの横浜から来ていただきました。
あ、そうなんだ。
そうですよ。今回30周年というお話もいただきましたしね。
おお、すごいね。はい、
まあ、長いですね。
そんなに経つんだ。うん。
まあその昔はなんかスカジーの製品とかそんなんがあったイメージですよね、フォーカルさん
で。うん。
はい。であとはホログラムさん、はい、大阪で立ち上げた会社ですね。
はい。
はい。あの元強力電子の長者原さんとかおって、あれ強力電子さんのプレゼンかなと思ってよう見たら違うかったっていうですね。
紹介も若干間違えとったもんね。
そうね。あれあれと思いながら、なんかあのちょっと。何が現実で何が正しいことかわからない、やっぱりさすが MR やなと思いましたね。複合現実です。
ええように言うな。
ええようにですね。このホログラムさんっていうのは MR、VR、MR、AR やったっけ、そういうのの MR という複合現実っていうのをやられてる会社なんで、
うん、
MR 作るためのねツールとかも紹介してもらいましたけど、
うん、
そう簡単にはコンテンツ作れんなと思いました。
あかんかったか。
はい、まあ、まあ難しいもんです、人に喜んでもらえるコンテンツ作るのはね。
はい。
で、アドビ CC エヴァンジェリストの我らが中尾さん、
はい、
はい、今回もいろんなお話してもらったんですけど、ディメンションっていうアプリのお話で 3D モデリングの話すごかったですね。
すごかったよね。ああ
、なんかもう AUGM 大阪っていうロゴをいろんな、なんていうんですか、立体的なものにこうパッと貼り付けてね、いろんなところに置いてこうどんな出来栄えになるか回したりできるっていうアプリで、すごかったよね。
カップとか作ってくれたからね。
うん、カップとか作って、あと何やったっけ、バッグとか
電通台の 外に AUGM のカップ置いてくれたりしたもんね。
そうそうね、あの大阪電通台の駅前キャンパスの中庭とか前庭みたいなところにね、人の5倍ぐらいの大きさのカップを置いてどう見えるかっていう。
あの次開催するとき立体的なやつ用意したいよね。
邪魔やろ。
ほうほうって何回も隣で言ってしまう。
あと魚井先生のお話もね、 WWDC の話で、これはまああの魚井先生インタビューも撮ってますから、さっきお話した通りです、
はい、
です、
はい、
まあ、素晴らしいお話で何度も言いますが、魚井先生の話が聞けるのは英字も大阪だけです。
はい
はい。で Mac で音楽クラブの関西ブランチの皆さんによる iPad の生演奏企画ということで、
うん、
ビートルズの曲をやっていただいたんですよね。
はい、
はい、やっぱりみんな知ってる曲が盛り上がりますよね。
うん、
ガレージバンドで演奏されたんですけど、なんか何でもできるんですね、うん、ガレバンって
ね。
ちょっとびっくりした。まあ、あれは皆さんまたねやってもらいたいなと思ってますんでね、また来てもらいたいですね、うん、
はい、会場内みんなで演奏してもいいかもしれないね。みんな持ってるから、みんなガレ版入ってるんだろう。私のは入ってないけど。
そんなんやったらでもカオスになるで。はい。で佐藤豊香さんはアップルクリップとタックポッドキャストを合体させたタックルクリップというお題で、仮想番組で10分間やりましたね。
すごいよねこれね、いつも聞いてる声が目の前でみんな喋ってると思って。
そうですよ、タックルクリップの佐藤豊彦ですって言われてますし。
言ってた。
タックルクリップアシスタントの柚木ひろみですって言ってましたもんね。
山村さんちょっと戸惑ってたよね。
私どう言っていいかわからんから、タックルクリップの大道ですって言ってきました。姫が出てもらって、ゲストでワンボタンから山村さんが来てもらうって形で5人で登壇してお話しさせてもらいました。
はい、
楽しかったですね。
はい、
はい、その後は柚木ひろみさんによります iPhone 決戦のお話でした。
なんと次回は名古屋開催なんですよね。
はい、11月の23日と24日に名古屋でやられるということですんでね、
はい、
2日間、今回はそのあれですね、来てるベンダーさんにぜひ出店をというその活動もされてましたね、営業活動、
うんね、
素晴らしい、はい、一石二鳥ですよね。会場の皆さんには来てくださいと、来てるベンダーさんには出店してくださいっていう、 AUGM ってそういう意味では効率のいい場所ですね。
しかも大阪から名古屋って近いからね。
まあ、近いからですね、はい、うん、やっぱり柚木さんそういうところすごいなと思うね。 え、でも東京とか他と違って大阪ってね、私がいろいろ声かけしたその大阪独自の方がおるじゃないですか。
うん、
でそういう方にも声かけてもらってね、お互いにこうメリットがあったみたいで、私もちょっと架け橋ができて嬉しいなと思いました
ね。よかったね。
はい、じゃんけん大会はグクオさんいただいた PFU さん、バードデンさん、エレコムさんなど、あとはご登壇のベンダーさんから提供いただいた景品をかけまして、命がけのじゃんけん
また今回も豪華だったよね。
豪華だったですね。で今回はそのエレコムさんがですね、その協賛していただいて、ブースはなかったんですけれども、エレコムの折原さんが来ていただいて、もう出した商品一個ずつ熱く解説するという、
はい
はい、
ちょっと今までにない感じやったからね、余計欲しくなるじゃんけん大会だった ね、
うん、もう折原さん出てきた瞬間言ったことは、これは高いですって言ってましたからね
そこ関西企業だからね
これは高いですって言って、もうびっくりしたわ
でもそう言われると全然欲しくなるよね。
欲しくなってみんな手上がってたもん、ね、びっくりしたもん、あのこれは高いですって言って瞬間においおいみんな手上げとるやないかと思う
高いか安いか大事、
はい、あとはいつものようにですね、三重の株式会社ライムさんから出店とは別の形で特別協賛という形をいただきました、は
い、ありがとうございます。
いつもありがたいですね、本当ですね。今回もね、このエージェンも大阪開催することができて、これはもう皆さんのおかげだと思ってます。
はい、
はい、どうにか開催できたということではなくて、こうなんていうんですかね、コンスタントに苦労せずに開催させていただいているのは参加者の皆さんが来ていただけること、あとはベンダーさんも声かけたらね、ぜひって言っていただくことがありがたいですね。
はい、
はい、まあ、エージェンも大阪はこれからもですね、アップルユーザー同士のコミュニケーションを大事に、さらにはその皆さんのスキルアップというか、いい体験ができる製品に対してっていうのを中心にやっていきたいと思ってますんでね。
おお、
いいことでしょ。
うん、今日はいいこと言った。
ありがとうございます、はいはい、もう今のところね、次の開催10月か11月かちょっとわからないですが、会場の関係とベンダーさんにお声掛けした関係でまた決めます。もう今年もう一回やることは間違いありませんのでね、皆さんぜひお越しください、
はい、お待ちしてます。
はい、それではタックポッドキャスト2第55回を終了します。
はい、
次回のタックポッドキャスト2第56回は来週8月16日の金曜日に配信する予定です。
はい、
では皆さん来週も聞いてくださいね。
バイニャ
ユーザー会入ってないです
よ。え、タックに入ってることにしとったらいいじゃないですか。
京都支部
年間あのしのぎは年300
しのぎって何、
業界を納めてください。
餃子納
めてください。
しのぎ年300個
300個
餃子300個
要件、ね、頑張ります